塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、ゴールデンウィークも終わりまして、やっと普通の日常に戻ったなという方もいらっしゃると思いますけれどもね、私は自営業でございますので、ゴールデンウィークは全く関係なく、普通に時間が過ぎておりました。ところでですね、憲法記念日には多くの人が集会に足を運んだと、いうことです。今国会ではですね、政権のついた嘘が次々と暴かれています。例えば、もし悪意を持った政権が悪意を持って政治を行おうとした場合、そんなことをさせないために憲法があるわけですけれども、国民の側から改憲の必要ありという声はあまり上がっていないようです。そしてですね、改憲の必要があると言っている側もですね、どういうところが問題であるという詳しい具体的なことをまだ明らかにしておりませんよね。憲法は国民を縛るものではなく、権力を行使する人たちを縛るものですから、もっともっと我々はですね、この改憲論議に注目をして、おかしいところはおかしいと声を上げていかなくてはいけないと思います。その一方でですね、司法制度に関しては変えなくちゃいけないという声が多数上がっていますね。なぜなら、いまだに全国でたくさんの冤罪が起こっているということが事実として伝えられているからです。
皆さんこんばんは。深川事件と呼ばれます冤罪事件を体験しました、桜井昌司です。ゴールデンウィークも終わりまして、皆さんどんな休みを過ごされたんでしょうか。今年はですね、私はゴールデンウィークはほとんど予定がなくて、水戸の方で、仲間たちと過ごした憲法フェスティバルとか、あるいはいろんなことを過ごしてました。いつの間にかそのね、もう正月になって、新しい年になって、ゴールデンウィークになった、半袖で過ごせるようになったって思いますと、なんか年月っていうのか、時間の経過っていうの、あ、こういうもんなのかなって、なんかこんなことしみじみ考えるようになりまして、私の周辺でもですね、いろいろと不法が続いたりしまして、人の命、時の流れ、なんかしみじみ考える年になりました、頃になりました。でも、それそうを感じれば感じるほどですね、やっぱり人の命って大事なんだなと、一人一人の命を大事にすべきだなということを改めて感じて過ごしてます。私の思いっていうのはね、いつもその、このように冤罪をなくしたい、無実の罪で、悲しむ人を少なくしたいという思いでいるんですけども、なかなかですね、その日本という国は変わらないって、変われないって言いますかね、あらゆるところに無ビュー主義っていうらしいんですけど、あそこのやることは、例えば警察は間違いない、検察は間違いない、裁判所は間違いない、つい最近までは皆さんね、その高級官僚とか言われる人たちはみんな誠実で真面目でと思ってたんですけど、まあろくでもない人もいるんだって、この頃皆さん分かりましたよね。森友問題、賭け問題もですね、森賭けというらしいですけど、ああいう問題に絡む役所の対応とかですね、見てますと、嘘を公然と語る、公然と語って、それを事実として、世の中が過ぎていってしまう、ある一部の人たちではですね、そういうのがなんか日本という国家なんだなっていうのをしみじみ感じさせられたこの頃だですよね。この私たち冤罪者っていうのは、そういうこの日本という国のいい加減さ、デタラメさっていうのをもう身をもって知らされるわけですよね。 まあ、日本というのは一応は法治国家と言われてて、法律によって法律の下では誰もが平等なんだ、平等に扱われるんだとなってますけども、実際は違うというのは、まあ私たちこう身をもって知るっていうんですかね、うん、嘘を平然と語る警察で、白を黒と語る検察庁で、白を黒と言われてそのまま認める裁判所なんてのはこうざらにあることで、みんな別に、まあ、大した問題じゃないなっていう、我々としては知ってるわけですけど、一般の方にしてみればね、なんかこんなこと起きる国って、なんかこのやっと皆さんに知れ渡ったんじゃないかなと思うんですね。まあ、私たち演説者っていうのはそれぞれが、まあ、それぞれの不運でこうなってるわけなんですけども、じゃあなぜこれが正せないのかってやっぱりしみじみこう思うと、冤罪を作り出す人たちの力というのをこう過剰に信頼してる国なんだなというのを思わざるを得ませんよね。今の最高裁判所の方には鹿児島の大崎事件、そして熊本の松葉瀬事件、滋賀県の古都記念病院事件、この3つの再審裁判事件が検察官の特別抗告ということで、送られています。検察庁にも一応その抗告権っていうのはあるみたいなんですけどね、抗告する以上大体の事件っていうのは補充書っていうのを出すんですよ。まず、まあ、5日間だったかな、抗告期限っていうのがありまして、その5日間のうちに、こういう具合でこういう理由でこの事件は間違ってますというこう報告書を出すわけなんですけども、追って補充するというのが大体のあれなんですね。ところが今松葉瀬事件というのはこれもう半年ぐらい過ぎるんですけど、この事件では未だに検察庁は何の補充もしてないっていうんですね。この松葉瀬事件というのは宮田光輝さんという方が、まあ、こう友達を殺したという事件なんですけども、一番の問題点はナイフで刺し殺した、そのナイフには血液反応がない、どうしたんだ、シャツを切ってそれを巻いて刺したから血液反応がないんだ、でそのシャツをどうしたんだ、風呂場のかまどで燃しました、そういう自白なんですね。この、まあ、中心部分です。もっといろいろ矛盾はありますけど、でその中心部分の実は布の破片半分っていうのは実はですねあります。もちろん切ったシャツを切ったわけですから。なんと再審開始決定出た後に検察庁が出してきた布片とその切ったという布のシャツの布片が合致したんですよ。合致したらそれが宮田さんの自白した布片に当たるわけでしょ。もう当然だ、その布片には血液反応がないんです。これどういうことですか。自白が嘘だということじゃないですか。こういう無実の証拠を検察庁が隠しておいて、今検察庁は何を言ってるかというと、いや実は宮田光輝が模した布というのはそれじゃないんだって言うんですよ。もう なんて言ったらいいんですかね。あの人たちのこの恥ずかしさの恥ずかしげもなく嘘を言うって言いますか。まあ私今ね麻生さんが一番すごい立派な方だなと思ってまして、多分皆さんもあのニュースでご覧になってますよ。お前 NHK 見たことないか、お前って言うんですよね。あのちょっと口元を歪んだ顔って言いますか、ああいう顔をして傲慢なことを言う麻生さんという方、なんか3ヶ月に一遍35万ぐらいの背広何着かしやって、皆さん帽子ご存知ですよね。あれボルサリンドってすごい銘柄らしいですね。なんか普通のそこらで売ってるのよっちゃれ帽子かなと思ったら違うんですね。まああの方で何着てもあれで、ああいうその公然と平然とこう人をなんていうんですかね、見下すような言葉を吐く大臣と同じように検察官というのは平然と嘘を言えるんだって、これはもう なんていうこの犯罪行為に対して何を語ったらいいんだろう。私もう言葉が出ないですよね。普通そういう場合は素直に認めるのが当たり前じゃないか。ただこの再審開始決定は間違ってますという、まあ 難癖をつけたのみで、あとは何も言わない。何を待ってるか、皆さん分かりますか。実は宮田幸喜さんという方は少し認知症が入ってまして、もう85歳になります。まもなく弁護団も危惧してますけど、いつお亡くなりになるか分からないんですね。検察庁は宮田さんが亡くなるのを待ってるんですよ。抵抗して最高裁がこれで1年半年1年2年時間をかけてくれて、そのうちに宮田さんが亡くなってしまったらどうなるかというと、これ終わっちゃうんですね。再審開始決定もなくなってしまうんですね。なんて汚い、なんてずる賢い検察庁なんだ。私昨日じゃないですね、ちょっと日にちの感覚ずれてまして、私先月この松葉事件で最高裁に要請行ったんですけども、早く一日も早く再審開始決定を出して宮田さんの再審を開始してくださいとお願いに行ったんですけど、そのことを言ったことありまして、冤罪を作るのは確かに警察や検察ですけども、その冤罪をやすやすと認めた裁判所にも責任があるんだと言ってきましたね。もちろん警察や検察庁が嘘をついてしまえば裁判所は騙されるかもしれませんよね。でも一旦こうして検察庁が隠し持っていた嘘の自白を示す物的証拠が出てきたら、それを裁判所が一日も早く認めて宮田さんを救い出すのが裁判所の責任じゃないかと思うんですね。大崎事件、原口彩子さんも90過ぎてもう残念ながら口を聞けなくなって施設病院で過ごしてますね。これもなぜ地裁で勝って高裁で勝って最高裁で勝って同じようだと思うんですよ。やっぱり原口さんが亡くなってしまったらいいって考えてるんじゃないか。もうこの汚さって言いますか、ずるさを考えると、私はやっぱりこういう白を黒とねじ曲げた検察官の責任を問う法律を作るしかないと心から思ってますね。決して私のこの願いというのは無理じゃないと思ってます。お聞きになっている皆さんも多分同感だと思うと思うんですね。自分がそうなった場合、自分が冤罪になった場合、その検察庁に無実の証拠を隠されて有罪になった場合、どう思うかなんですよ。でそのことを平然と、実はそれは違うもんなんだ、勘違いしたんだとか言ったら、それは裁判じゃないじゃないですか。勘違いした責任を取りなさいよ、プロでしょ。私本当に日本の法治国家ということに腹が立ってましてですね、ぜひ皆さん本当の日本の法治国家にするために力を貸していただきたいと思います。なんか欧米では今のこの財務省の平然と公文書を書き換える、平然と嘘のことを言う、民主主義ごっこしてるって言われてるらしいですね。民主主義じゃないんだ日本って。これには国民一人一人政治を選ぶ、あるいは今の政治を監視するという一人一人の責任も問われてるんじゃないかと私気がしましてですね、本当に日本という国家を真の民主主義にする、本真の公示国家にする責任というのは今を生きている私たちを含めて皆さんにあるんじゃないかなと、この頃しみじみ感じてます。ぜひ、そういう声にですね、たとえ自民党を支持されている方も同じだと思うんですね。公明党を支持する方みんな同じだと思うんですよ。嘘を言ったらおしまいなんです、この世の中って。嘘が真実として通されてしまったら国家の歴史を誤るんじゃないですかっていうことなんで、私本当に皆さんぜひ、特に自民党支持の方、公明党支持の方、しっかりと今の政治を見据えていただきたいし、法治国家のこの実態を見据えていただきたいと心から願ってます。私先月感動したのはね、皆さんも多分感動されたと思うんですけども、朝鮮半島のあれすごかったですよね。キムさんとムンジェインさん、なかなかちょっと読みにくい、二人が手をつないでね、今日こう国境軍事境界線をまたいでこう手をつないで、あのシーン見て、あ、やっぱりこの方たちって同じ民族なんだなっていうのをしみじみ感じました。ああいう時って大体通訳入りますよね、普通の国際会談とかになると。ところがちゃんとこう同じ言葉で話し合って、こういろいろありましたけど、今までの過程の中で散々その北朝鮮が約束を裏切ったとかあって、それはそれでしょうがない、もう過去は振り返ってもしょうがないんだし、やっぱりああいう声明を出したっていうことを今評論する必要ないじゃないですかね。そんな、なんかを いやこれを厳しく見据えてどうのこうのなんて言う人いますけど、まずこうなったことを喜ぼうよ、そしてぜひ今度は約束よりこうしようよってやればいいだけのことであって、そのあの方たちっていうかね、その韓国朝鮮半島がああいうふうにあの南と北に分断されてしまった責任は日本にも多少あるはずなんで、やっぱり私たち日本人っていうのは朝鮮半島にもう少し、心を注ぐべき、目を注ぐべきなんじゃないかと思ってます。あのよくネット右翼の方たちはね、なんかあの日本に住んでらっしゃる、朝鮮系の民族の皆さんにこう悪魔を投げつけるのが得意のようですけど、我々の地に朝鮮や中国の血が入ってないなんて人誰もいないんですから、あの朝鮮や中国人をあのバカにするってことは自分自身をバカにすることなんですよ。日本の文化の中に中国文化や朝鮮文化なくなったら今の日本じゃないじゃないですか。神社も含めてお寺も含めて天皇も含めて、あれはどこの文化なんですかって、私本当ネットの皆さんに聞いてみたいなと思ってましてですね、その私は心から朝鮮民族というのは日本の国家の基礎を続いた文化の持っていた方たちだし、今はどうかもしれませんね、それはね、ある意味そのあそうか、経済力も今に韓国ってすごいんですよね、なんか、スマホなんかはもう向こうの方が上だなんていうあったりとして、それはまあ上だったり下だったりするかもしれませんけどね、やっぱり隣の国同士あるいは同じ民族同士というのは仲良くして当たり前なんで、それには好意を持って温かさを持って接するべきじゃないかなと、私心からあの二人の握手を見て共同声明を見て思いました。批判するのは簡単でね、やっぱり将来を見据えてこの成果を今度は、朝鮮と北朝鮮とアメリカの会談になりますけども、ここでしっかりした協定を結んでほしいななんて心から願ってます。ただここでちょっとなんていうかな、当たり前じゃんと言いたいこと一つはですね、拉致家族の会ってありますよね。拉致家族の会、安倍さんに期待してがっかりしたっておっしゃってますけど、期待するの間違ってんじゃないですかと思うんですね。我々の仲間が北朝鮮に拉致されましたよね、民族が。それはなぜ日本国の首相が直接交渉するの当たり前じゃないですか、なぜ我々が韓国の大統領に頼むんですか、そんなこと。なぜアメリカにすがって言ってくださいって言うんですか。我々が直接北朝鮮の金さんにおかしいよって言うべきじゃないですか。その交渉を直接すべきなのが日本の首相じゃないかと私は思うんですよね。そんなこと直接言えないで、ただ何経済でどうのこうのなんて言う人に頼ってるあんたたちが間違ってますよって私言いたいですね。蓮池さんたちはね、なんか安倍さんの真実を見抜いてもう離れられたようですけども、安倍さんにおっしゃるなら直接朝鮮行って一日も早く拉致された人救い出すように力尽くしなさいって言ってほしいと私心から思ってます。この今ね、森かけ問題あるいは財務省のセクハラの問題の中で山口さんというね、セクハラいました。山口隆之じゃないですよ、元 TBS の TOKIO の山口ね。もう2月にあった事件、あんな大きなニュースに突然バッと出てきてびっくりしたんですけど、 NHK がスクープしたということ。まあ未成年が10代の人にあんなことしたってことは、まあ絶対に許されないんでしょうけど、麻生さんなんか言ってることに比べればまだね、素直に認めていいんじゃないかって。福田純一という財務事務次官、財務省の事務次官まで上り詰めたあの方がいまだに自分のセクハラ行為を認めない、認められない、それでも平然と、大臣は福田にも人権がある、あるいははめられたって説もあるのことを公然と言う、言って何のお咎めもなくて進んでいられて、こういう日本って何なんだ。なんかね、その女性の新聞記者などに聞くと、そういう経験のない方っていないみたいですね。お金少なかれなんか警察とかあるいはお役所に出入りしている新聞、女性の新聞記者っていうのはやられたりするらしいですね。だから思ってることは思ってるほどまともな組織じゃないと思いますけども、力のある人だから、力のない人だからじゃなくて、 ああいう方が自分で呼び出して録音まで取られていて、やってないと平然と言い続けられる。だからこそ私は日本という国家は過ち認められないんじゃないかと思ってるんですね、心から。うん、私も昔盗みしたり人を騙したりしてしたことありますんで、決して彼をやったことを責める気はありませんね。そこからやり直せばいいだけのことなんでね。ですけどやったことは素直に反省しようよ、反省させようよって私は思ってますんで、ぜひ皆さん声を上げましょう。ノーという声を一緒に上げてですね、この日本を少しでもいい国にするように力を貸していただけたらありがたいと思います。私は今国賠裁判をやってまして、今度7月24日東京地裁で午後1時15分から証人尋問、私と私の連れ合いと姉の証人尋問があります。これで大体裁判終わります。私負けるつもりありません。嘘を言う警察、今も嘘を言う検察庁、こういう方たちの嘘に対してそれは許されないよという判決がない限り、いつまでも彼らの嘘をつかれると思いますので、そのような裁判を許さない、許してきてないと私確信してますので、勝てると思ってます。ぜひお時間のある方傍聴に来ていただけたらありがたいと思います。で今まだ中野ポレポレで、東中野のポレポレ劇場でご太も映画やってます。まだご覧になっていない方ぜひ見に行っていただきたいと思います。5月9日の夜はですね、そこでポレポレ座という1階で、ライブがあります。私も今度は歌います。聞きに来ていただけたらありがたいと思います。6月2日には明治大学の方で息吹会っていうのがあるんですけど、その会主催で私のコンサートもあります。あと10月29日また改めてお知らせしたいと思いますけど、10月29日に大井町のキュリアンという場所で、桜井昌司と仲間たちコンサートっていうのもやりたいと思ってます。命がある限り、冤罪仲間がいる限り声を上げ続けて冤罪を生まないような社会に頑張りたいと思ってますので、ぜひ皆さん今後ともお力をお願いします。よろしくお願いします。
はい、聞いていただきました。布川事件のですね、桜井昌司さんが戦っている国家賠償請求訴訟、略して国賠と言っておりますけれども、これがですね3月14日に最後の裁判が行われる予定でしたけれども、これが延期になっておりまして、今度7月の24日13時15分という予定になっております。詳細はこの番組でもまたご紹介していきたいと思います。さて残り時間が少なくなってきましたけれども、2月の24日にですね、袴田巌さんの再審開始を求める全国集会というのがありました。ここにですね、狭山事件の石川和夫さんがいらっしゃってスピーチをされております。ぜひお聞きください。
皆さんこんにちは。今日は袴田さんのこれ袴田事件に関心を持つ、そして袴田さんの無実を勝ち取るために本会場に来ていただいた皆さん方に心から敬意と感謝の気持ちを表しておきたいと思います。私もこの袴田さんとのお会いをするのは4年ぶりでありましたけど、先ほど聞いてみて随分言葉も覚えてきたな、よかったな、そういうような思いでありました。ただ確かに袴田さんが言うように、家族が無罪だと言ってもこれは無罪にはなりません。やはり皆さん方が声を上げてこそ日本も動くんじゃないかと思います。こちらに来るにあたって私に字を教えていた元監視さんに電話して聞いてみたら、岩ちゃんがちょっと小鳥を飼ってたような気がしたので、元監視さんに聞いてみたら、いや8年間の間に私がいる限り飼ってなかったと思うよと。で大体30、その元監視さんが私たちの担当になった時には死刑囚が36人だったそうです。その後死刑が増えて最終的には76人、中7人という手帳に書いてあると。でその中で死刑囚は誰でも 小鳥が書いたそうです。私は岩井さんも勝ってたような気がしたので、そのことを聞いてみたら、いや勝ってなかったと、8人だけ勝っていたと。でその小鳥っていうのは手の霊文鳥ということであったそうです。で石川さんもまあ買えば書いたんだけど、石川さんは一生懸命勉強したので多分要請がなかったと思った。死刑囚は誰でも狙いがあれば帰ったそうです。でそのことを母さんに言ったら、いや石川さんは多分無理だったろうと、私が教えてた時には一生懸命勉強をしてたから多分無理だったろうというようなことをおっしゃってました。で浜ちゃんは岩ちゃんはどうだったって言ったら、いや家うちの中でもっていうのは棒の中ですけど、うちの中でもシャドーボクシングを練習してた、そういうようなことを監視さんがおっしゃっておりました。元ですね、元監視さんがおっしゃっておりました。もちろんで年に2回野球が死刑囚だけで野球があるんですけど、岩ちゃんは野球はほとんどできなかったので応援席で、死刑囚は全部野球がある時には全員出なくちゃいけないんですね。まあできるともできなくても関係なく、で応援としてなんか出てたそうです。でそのことを会社さんに聞いてみたら、手帳にもあまりよく書いてないけど、いやその中で声は死刑囚だから注意はしなかったけど、で時たまシャドーボクシング部屋の中でもやってたよと、運動はかかるじゃないから運動の時は分からなかったけど部屋の中ではそうであったと。でも先ほど聞いてみてよかったなと思ったのは、俺がいる頃はいろいろ喋ったけどな、今言葉がちょっと不自由になってしまったみたいだな、申し訳ない、かわいそうだ、そういうようなことをおっしゃっておりました。で先生って言ってまた加谷さんのことですけど、先生は死刑はどうすると思いますって言ったら、いや死刑は なくすべきだと、こういった無実の人も中にはいるわけだから死刑だけは絶対なくすべきだと。俺も石川さんが死刑になった時はそのことを思ったので、死刑だけは絶対させない、で無実ということから石川さんにも辞を教えてるんだということをおっしゃってくださいました。ですからなんとかこの浜田さんっつっても皆さん言っちゃいけないんですけど、私はゆあちゃんって言った方がむしろいいんじゃないかと思いますけど、この2時で三審開始決定、特別抗告はさせない、そういった信念で皆さん方も声を上げていただきたいなとこのように思っております。今日はありがとうございました。
はい、聞いていただきました。足利事件の菅谷さん、そして深川事件の桜井さんと杉山さん、続々とですね、無実を勝ち取った仲間たちがいる反面、自分はいつまで待てばいいんだろうという気持ちをね、押し殺しながらも仲間の無実を訴える集会にいつも参加しておられます。石川さんを含む5人の冤罪被害者のですね、奇妙な友情を描いた映画極友、まだまだ全国各地でロードショーが展開されております。ぜひまだ見ていない方はですね、ぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。